皆様こんにちは、あららぎこよみの声をやらせていただいております神谷博です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2013年7月から2クールにて放送されました物語シリーズセカンドシーズンの2番目のエピソード歌舞伎物語を振り返っていきたいと思います。というわけで本日私と共に語らっていただくのはこの方です。
はい、皆様こんにちは、八九時迷い役の加藤恵美里です。
よろしくお願いします。さあ、なんとですね、はい、迷いまいまいの、後語り以来、はい、この二人で喋るのは4年ぶりだそうです。
もう4年な前なんですね。
そんな経ったんだ。
びっくりですね。
全然そんな感じしない。
そうですね。後語りで4年ぶり。収録自体はもう5年近く前になっちゃうんですかね。
っていうことなの？そんなことない。
そのぐらいになっちゃう。4年前。4年前
に撮ったんですか。そうですか。
すごい。
結構長いこと作品に関わっているんですね、我々ね。
そうですね。でもそんなに時を感じないのがすごいですね。
そうだね。なんかそんな感じはしますけれどもね、はい、さあ、今回のこの歌舞伎物語なんですけれども、はい、セカンドシーズンの2番目ということで、うん、2013年8月中旬から9月上旬まで放送されました、
はい。
2013年の年末には、一挙放送もあったそうで、うん、もしかしたらそちらの方でご覧になってくださった皆さんもいるかもしれませんね。
はい、そうですね。
はい、
はい、
セカンドシーズンをやりますって言われて、うん、はい、まずどう思った？
今回ってセカンドシリーズって結構ヒロインごとにもう出たり出なかったりが激しいじゃないですか、うん、なので実際私もいつからセカンドシーズンのアフレコが始まっていて、
そうだよね、
私の出番はいつからなんだろうっていうのは全然把握してなかったんですよね。
あ、
でそれで、
なるほど、
歌舞伎がそろそろ収録始まりますって言われた時に、あれ？こうとかそういえばやってたけどいつぐらいにもう終わったんですかみたいな。
そうなんですよ。なんかね、人事みたいになっちゃって、もう始まってたんだだったりとか、僕もほら猫城はそんなに出てないので、
そう
始まってますって言われて、ああ始まったんだみたいなことを人事みたいに思ってたんですけれども、まあ歌舞伎物語に関してはまあそうもいかず、
ね、がっつり、
はい、出ているお話なので、はい、これからですね各話ごとに語らっていきたいと思いますけれども、うん、はい、まずなんですけれどもオープニング、
ああそうですね、
ハッピーバイト、
はい、
というタイトルの曲なんですけれども、これもまたすごいオープニングだね。
はい、すごく可愛らしいオープニングで、
ね、
今回もあのスタッフさんがこう迷いちゃんにもすごく力を注いでくれたみたいで、うん、ありがたいことに。
いやいやいや素敵です、ね、相変わらずやっぱ目黒くさんすげえなっていう印象なんですけれどもね。
詩がとても素敵なんですよね、うん、すごくこう暦のことを歌ってるなって私思いました。いろいろと
それは嬉しいことを言ってくれる、
はい、なのでやっぱりレコーディングの時なんかは、うん、もう荒木くんを思いながら私は歌いましたね。
おうん、それは素敵なことですね、
はい、
なんだか次にこの曲を聴くときにこうイメージがまた変わるような気がしますそれは僕だけかもしれないですけどもね、
うん、
いやでも本当に素敵な歌詞で、
うん、
まあ迷いってとっても前向きで可愛らしいキャラクターじゃないですか、うん、まあ、それぞれのキャラクターにとっても魅力があるのは当然なんですけれども、
うん、
迷いってちょっとなんか突き抜けちゃってる感じがしつつ、
うん、
何かこう秘密めいたというか、何かもうここから先はないみたいなところがある時こう瞬間見えたりする時があるのね、
うん、
一緒にこうなんだろうお芝居をしてて、
はい、
だからなんかそういう儚さみたいのだったりとか、うん、そういうのがなんかこうギュッと凝縮された歌だなというふうに思って僕は聞かせていただいたんですけども、
はい、
何かこうメグロックさんの方からお話とか、うんうん、あと高崎さんの方からお話とかありました？
あ、私はこの詩を見た時にはやっぱすごくちょっと詩を読んでてすごく切なくなってしまったんですよ、うんうんうん、なのでレコーディング中にその自分の中の切ない気持ちが出てしまったみたいで、うん、もうちょっと明るくお願いします、明るくお願いしますって言われて、
そうだよね、
その詩の内容に対してでも迷いはすごくやっぱり前向きに物事を捉えていたり考えたりしているので、うん、それはやっぱり迷いとしては出さなきゃいけないなっていうのがレコーディング中では一番苦労しましたね。
いやそうなんだと思う、うん、なんかやっぱりさっきみたいにひたすら明るい子じゃない、
うん、そうです、
後ろ向きなことはあんまり言わないように聞こえるっていうかほとんど言わないから、
う
ん、
もう後ろ向きなことがあってもその中からさらにこう幸せというか前向きなことを見つけ出して、うん、彼女はこう行動を起こしているので、
そうなんだよね。
そうなんですよ、
まあ、言うたら彼女は見た目はねあんだけ幼く見えますけれども、うん、中身的にはあの当然伴ってないわけなので、
はい、
その辺のギャップみたいなのがね、
うん、
あのこのキャラクターの最大の魅力かもしれませんけれども、
はい、
まあそこのところを結構深くえぐっているエピソードが今回なんでございますけれども、
う
ん、
はい、
まあ順を追って、説明しますけれども、まあ、第1話、
うん、
いきなりあの新キャラ登場っていうね一体何のアニメが始まったんだ、歌舞伎物語だからヒロイン全面推しじゃねえのかっていうのはですね、ここでいきなりこう崩れるっていう、だって何だったら1話出てない、
私ですか、
うん、
1話は出
あれちょっと待って、
3話はとりあえず出てなかったんですよ、うんうん、私
1話
は出てたかな、
2話もう出てない、あれ2話出てる、3は出てない、
うーん、3は出てなかったです、
3は出てない、
はい、
で4はあれか、そうか、そうですよね、
うん、
4本中2本しか出てないし、
そうなんです、私歌舞伎物語って迷いのお話ではあるんですけれども、
そうか、絵は出てるけれども喋、うん、ってねえんだ、
そうなんです、
そうでした、
はい、
結構今後もこういうこと起こるんですけど、
はい、
まあそれは最後の方に喋ろうか
そうですね、
まあ、まずはあの新キャラの、
うん、
なんていうんですかね、印象、
うん、
扇ちゃんなんですけれど、
はい、
まあ、あの黒目がちなというか黒目しかないぐらいの勢いの怪しげな少女が出てきてですね、延々こうなんか親しいのか何なのかわからない
テ
ンションで延々こう喋る、
クラスメイトのノリでもう結構割と顔見知って、
うん、
ある程度話せる仲みたいな感じで小泉くんとお話はしてましたけど、
そうなんだよね、
うん、
なんかこう不思議な存在なんですけれども、
うん、
あのまあ新版ではありますけれど、
うん、
続編じゃないですか、
はい、
だからあ新版始まったと思って見た人は相当面食らうんじゃないかというふうに思っていたんですけれども、
うん、
あの僕らも面食らってますからね知らねえから
だって同じようにいきなり出てきたな
そうそうそういきなり出てきて
な
んだそれで正しいんです、
うん、
意外とそういうこと多いんですけれども、
そうですね、
まあ、だから僕は扇ちゃんとのそのなんだろう距離感の使い方がちょっとわからなくて、あのまあつかみどころがないキャラクターだし、
はい、
まあ元々なんていうんですかね、扇ちゃん自体もその暦に対してどういうふ
う
に今後関わってくるのかわからない感じじゃないですか、
うん、
だからまあそのわからなさがあの出ててもいいのかなと思って僕はやってみたんですけれども、
うん、
まあ、ご覧になった方がどう思われたかちょっと気になるところではありますけれども ね、はい、そしてその扇ちゃんのエピソードからですね、はい、まあ八九時のことを思うという、
はい、信号のこと話とかね、うん、
はい、
これすごく私はこの信号トリビアへーって思ってしまいましたけど
そこへーって思っちゃったんだ、あ、まんまと引っかかってるね、
赤信号になるんだ、
うん、まんまとはハマってますねその術中にね、はい、まあ、あの黒い瞳にこうなんだろう覗き込まれてそんなこと言われたらはーって思っちゃうんだろうなきっとな、
そうなんでしょうね、
そんな魅力をたたえた扇ちゃんでしたけれどもで、まあ、八九時のことを思った、暦なんですけれども、次のシーン、出てくるのは四次っていう、
うん、よつぎ可愛いですよね。
可愛いんだ。
私可愛くて大好きです。
そうなんだ。
なんかこのやっぱすごく人形らしさが出てるなっていうのが、うん、こう首を傾けるところもちょっと
そうね、
うん。マネキンみたいな感じが。
まあ前回登場したのと全然こいつもなんかよくわかんない感じになっちゃってるからあれこんなやつだったっけっていうのはアフレコ現場でも瞬間戸惑ったんですよ実は。
うん、ああそうなんですか。
音響監督の鶴岡さんが。うん、そんな感じだっけってなって
今すごく雰囲気出てました、
そんな感じだっけ、
うん、
だって
なんかもうあの決め顔で僕はそう言ったが
そうい
きなりなくなったっていうのが
もうなくなったそんなことはもう言ったことがないと、
うん、逆切れ黒力士だと、
僕は二度と決め顔なんてしないって言い始めておちょっと扱いづらいなみたいな空気出てますけどもね、
うん、
そうなんです、あのまあ四つ木がいるってことは、
うん、
まあその対となるキャラクターもいるんじゃないかっていうことで、うん、暦がこう左右キョロキョロするカットだったりとか入ってるんですけれども、
はい、
まあまあその辺はですね、原作読んでらっしゃる方だったらお分かりかと思いますけれども、うん、まあ実はそういうことなんですよっていうことをちょっと80カットです、うん、左右見る暦
80カット、
それが実は探しているところですね、
うん、
何のキャラクターを探しているのか、偽物語をご覧くださいそんな中忍が登場するんですけれども、
はい、
ここで物語が大きく動き出すというか、こんなきっかけで物語が動いちゃうんだっていう、
うん、
夏休み最後の日で 勉強はしてるけども宿題はやっていないってことに気がついて時間を戻せないかノブエモンと、そこでうっかりタイムスリップするところからこの物語は始まります。でセカンドシーズンの特徴なんですけれども、
はい、
基本的にはその、まあ、メインであるとこの暦とヒロインっていうポジションの人しかほとんど出てこなかったんですけれども、うんうん、女子生徒っていうのが、
うん、
女子中学生っていうのが今回出てくるんですよ。
あれそうでしたっけ。
そうなんです。
今が
1話の最後。今までそういうキャラクターって出てこなかったじゃない。
なかったですよね、
うん、なんですけれども、
あ、本当だ。
まあ、猫白からね徐々にそういうのがあったというか、まあ、小のお母さんだったりとかが出てきたりとかっていう、はい、それ以外のキャラクターが出てくる描写はあったんですけど、
うんうん、
今回女子中学生っていうキャラクターが出てくるっていうのはかなり新しいですね。
へ、
でもいないと成立しないので、今がいつなのかっていうのを知るのは、彼女たちが教えてくれるので重要な役割ですけれどもね、
うん、
でまあとんでもない時代に行ってしまったというのが第1話の、終わりですね。ここは引きになります、う
ん、はい。
そして2話に入ります。
2話
出てきますよ。
はい、
お待ちかね。そうなんですよ、やっと出てきますね。
うん、2話でも私2話、うん、迷いちゃんも出てきますけど、
うん、
忍がものすごく可愛いなっていう印象でした。
そうだね、
うん、いろんな格好をするじゃないですか、
うん、
この今あの手元にある資料にもありますけど中学生姿とかも見れましたし、
うん、そうなんだよね、うん、なんかこういろんな、ビジュアルで楽しませてくれる、なそんなに何だろうサービスしてくれるキャラクターだったんだっていうのがちょっと印象的なんですけれども、超どうでもいいこと言います。
はい、
26ページの147カットなんですけども、
はいはい、
セリフ的にはですね146カットから続いてて、そしてその綱出さんの家は僕と八九時が出会ったあの公園のそばのはずだ、
うん、
っていうセリフに、はい、皆さんの、お持ちになってる DVD になってると思うんですよ、
うんうん、
で元々のセリフはそして綱出さんの家は僕と八九時が出会ったあの公園、うん、ほにゃらら公園のそばのはずだ、
うん、
とまあ字面では書いてあるんです、
はい、
山水によしっていう字に白いっていう字を書いて、うんうん、公園でなんとか公園なんですけど、
はい、
あの暦は読み方が分かんないんですよ。
あ、そうなんですね。
実は老白公園なのか波代公園なのか、うんうん、読み方が実は分からないっていう、うん、描写があって、
あ、
だからここでまあ文字面としては成立しちゃうので書いてあったんですけど、はい、どうしましょうかと、
読んだら分からないのに、ね、公園の名前出せないですね。
出せないけどどうしますっていうことを言ったら、じゃあ、ここはカットしましょうということで、
うん、
皆さんのお手元にある DVD の仕様になっています。まだ届いてない人もいるかな。
あ、そうか。
まあ、オンエアで見た方は、お分かりかと思いますけど、八九時が出会ったあの公園のそばのはずだというセリフに変えました。
へ
ー、そういうこともやっています。
なるほどね。すごい、こんな小さなプチ情報が。
そうなんです、なんかね
結構でも台本そういうのありますよね、
うん、
なんか本当に物語シリーズってカット数も多いしセリフも多いしで、うん、結構ギチギチじゃないですか。
ギチギチです。
その中で本当なら入れたいけど泣く泣くカットされてるセリフとか、うん、結構ありますよね。
そうなんだよね、うん、だからそのカットされちゃった部分っていうのがどのぐらいカットされてるのかとかっていうことを一応念頭に入れながら、
うん、
僕らのセリフ紡いだりとかしますけれどもね、
うん、
あとあーこれ羽川が出てくるシーンですよ。羽川超可愛い。
もう6歳児でしたっけ。
はい、
超可愛かったです。
子供羽川は子供の頃から羽川なんだということが皆さんお分かりかと思いますけれども、我慢我慢我慢我慢っていうシーンがあるんですけども、これ我慢7回言ってるんですけども何回数も決まってるんでちゃんと言わなきゃいけないんだけども、これ僕オンエア見て相当びっくりしたんですけども、
うん、
お嬢ちゃんっていう風に言ってるセリフ 192A カットですけども、小指から血の涙が滴り落ちるっていう風にトガキが書いてあるんですけれども、
はいはい、
頭が爆発してて
目から血の涙、笑っちゃいました放送見て
とんでもねえ絵になってると思ってここ相当びっくりしたんですけどね。アフレコ中は原画だったので、
うんうん、
まあ、それでもこんな感じの絵になってはいたんだけれど、やっぱり色がついて目から血の涙が流れてるとちょっと異常だよね。
そうですね、インパクトがものすごい。
相当頑張って我慢したんでしょうね。
ね、 すごい
珍しくトガキが入ってるんですよ。精一杯紳士ぶった声っていう指定があるんです、ここは実は。なんで頑張って紳士ぶってみましたけれどもね、まあ、しっかりしている幼女羽川でしたけれども
ねえ、はい、
そして
この後あと迷いのお父さんも
出るんです。
そうなんです。
ちょっとびっくりだよね。
うん、
確かに原作でも登場するからどなたがやるんだろうなと思ったら松本康則さんでしたっけ。僕はあのアフレコ絡んでないんで
別
収録だったのでなんかオンエア見ておーっと思ったんですけれども、なんかお父さんも出てくるということで ねなんかでも人の良さそうなお父さんだったよね。
本当いやそうなんだ、心配してるお父さんが、まあ、
そうそう心配してるお父さん出てくるんですけども、あの迷いの行動は誰も読めないっていうね早朝になんで出かけちゃったんだろうね
内緒にしたかったんですかね。
内緒にしたかったんですかね。その辺どう考察しますか。
私は迷いとしてはなんかやっぱちょっとこうお父さんに内緒でこっそりお母さんに会いに行きたいなと思って行ったのかなと考えてやりましたけど
まあとはいえね、早朝に出ちゃいますからね。朝5時に出発っていう
ねえ
どういうつもりなんですかね。
結構な覚悟がいりますよね。朝5時出発は。
いると思うよ。
うん、
母の日だから
そうです、ね、
結構寒いんじゃないかな、まだ。まあ、相当な覚悟で出かけたっていうのはここからですね垣間見えるんじゃないかと思いますけれども、でやっと登場しますよ。
はい、
出た出た迷い。
わあ、この辺ちょっと久しぶりにやって、これ本当に一番初めの化け物語のシーンじゃないですか。
うん、そうだね、
はい、
う
ん、この出会いのシーンとかが、なのでもう こんな感じだったかなって思いながら
そうだよね。迷いだって、はい、まあ、基本的にはここから変わってないっていう設定だから、うん、
はい、
まああの暦とか他のキャラクター時間軸がこうあっち行ったりこっち行ったりとかするので、うん、今どういう情報まで知ってるんだっけみたいなことで悩んだりとかするんだけど、迷い、うん、に関してはここで止まってるんだもんね。
そうですね、
はい、まあ、ただ一番大きく違うのは本物の迷いであるということですね、うん、
生きてるね。
生きている迷いでございます、はい、いやなんかちょっと感動しましたよ、うん、
なんかそうですね、感動の再会というか、うん、なんかこう自分の子供の頃を見てるぐらいの気持ちになっちゃいました、このシーンをやって懐かしい、あ、自分の子供時代をちょっともう一回見ちゃったみたいな、大人になって。
そうだよね、うん、なんかその感覚なんとなくわかるわ、
うん、はい、でもなんか演技するときにやっぱりその生きてる迷いだし、初めてその暦と会話を交わすところも、うん、その純粋さをものすごくやっぱりちょっとこう大事にしようと思ったんですね、迷いの、
うんうん
うん、いいところというか。
そうだよね、すごく素直だもんね、うん、ごめんなさいって言える子なんだもん最初は。
そうなんです、初めはね、うん、もう出会ってすぐに嫌いですなんて言っちゃったけれども、うん、でもやっぱりここではそういう気持ちはまだない、あの素直な迷いちゃんだったので。
まあそうだよね、はい、迷い主としてやっぱり自覚が、うん、ある迷いと、まあ、そうじゃない、うん、普通の生きている迷いの違いなんだろうね、
うん
うん、だこうやっぱり素直に謝れる子だから、あなたのことが嫌いですっていうような子になってるんだと思う、うん、
相手のことを考えての発言ですもんね、
っていうことだもんね、
はい、
うん、まあ、その受け取り手としてはね、うわなんだこいつっていうふうにやっぱ思っちゃうもんね、
うん、
それでやっぱりこの子は近寄らないようにしようっていうところまで考えてあの発言をしてるわけだから、
うん、
まあその言葉の裏の意味に気づいちゃった暦はほっとけなくなってしまうんですけれどもね、うん、そして、2話の最後はですね、なんと世界が滅んでいるっていう、うん、
もう衝撃の終わりでしたよね。
とんでもない終わり方ですよ。
世界が滅んでいた、ってなっちゃうくらい、ね、
はい、
はい、
で、3話に入るんですけれども、まあ、ここでやっとこの物語の、なんていうんですかね、
うん、
どういう仕組みでこうなっているのかっていうのが、分かるところではあるんですけれどもね、
はい、ここはでもなんかまあ考察しながらなんかこう花火をしてたりとか、可愛らしいカットも、
そうだね、なんていうんですかね、潮らしい忍を見るっていう、なんかこうだいぶ珍しい、話になってるんですけど、ただ暦がなんか偉いなと思うのは、その世界でもこうなんだろう、前向きに生きていこうっていう気持ちになるんですよね。なんか一人だったらならなかったのかもしれないなとはその辺ちょっと思うんですけど、やっぱ忍がいたからこそこの世界でも二人きりでも生きていこうっていう風にちょっと覚悟を決めるんですよね。そういうところがなんかこう 割とグッとくるんですかね、小読みっていうキャラクターは。
そうですね、なんか、そういう覚悟があるというか、なんかそういう強さがあるところはすごくいいなと思います、
うん
うん、やっぱりその一人でも、一人じゃどうか分かんないですけど、まあ、誰かと一緒ならやっていけるっていう気持ちになれるということが、
うんうん、
私はすごいなと思いますね。
自分のために生きるっていうことではなくて、まあ、忍のために生きるっていう、まあ、
うん、
悪く言えばなんかこう責任転嫁というか、なんか自分、まあ、他人本位すぎるところは小読みをやっていて思うところではあるんだけれど、自分のことは何にも考えないで無鉄砲に他人のために命をすぐに投げ出してしまうところがあるから、その辺はなんか、ああこいつダメなやつだなって僕は思うんですけれども、割とそういうところがグッとくるところなのかもしれないですね。そして4話にたどり着きます。歌舞伎物語の最終話になるんですけれども、ここでやっと出てきますよ、
はい、
迷いちゃんが。
迷いちゃん、しかも大人バージョンで出てきます ね。まず大人迷いちゃんをやる時に、やる前にずっとそのこのセカンドシーズンが始まるってなった時から、マネージャーさんと、大人迷いってどうやればいいんですかねって、私もうその時からしてて
、
そうなんですよ。ある意味楽しみでもあり、うん、ちょっともう怖くもあり、
どんな風な心づもりでというか、どういう風に思っていたの？
私もう本当にもうこれは音響監督の鶴岡さんと相談してから決めようとは思ってはいたんですけど、
まあ、最終的にはそうなるよね。
はい、その小学生の頃のこの迷い、今までの迷いのイメージってあんまりないじゃないですか、
うん、
そ
んなに、まあ、世界が世界だからね、
うん、パラレルワールドみたいな感じになっちゃって、うん、迷いも迷いであり迷いでないみたいな感じになっちゃ、うん、なってるので、それをこうどうみんな迷いとして認識してもらえるかっていうのを一番すごい悩みました。
あ、そっか、はい、出てきても完全に新キャラだっていう風にとらわれてもうつまんないんだもんね、
う
ん、
そうですね、まあ、多少そのリュックとかビジュアルでは迷い の成分は残ってはいるんですけど、うん、でもその演じる側としてはどこまでその迷いらしさが残っていいのか、むしろガラッと変えてしまっていいのかっていうのをずっとギリギリまで悩んでました、
う
ん、
そっかそっか、そうだよね、はい、結局その迷いの延長線上にいるキャラクターでは当然あるんだけれども、うん、成長過程において、まあもちろん素直に成長するパターンっていうのも考えられるけれども、うん、全然違う、
うん、
もう性格も変わってしまって、だってもう10年以上やっぱり違うわけだからさ、
はい、
10年以上なのかな、10歳ぐらいかしら、
うん、10年ぐらいですね、大体。
そうだよね、はい、およそ10年ぐらい経って、全然やっぱり性格が変わってしまうこともあるもんね。
ありますね、うん、なので結構この見た目もね、結構こうサバイバルな感じに、うん、まあ、この世界なんでしょうがないんですけど、まあ、実際サバイバーだもんね、うん、こうやってね、いろいろこうゾンビをこう倒したり、世界をね守るためにいろいろやってる迷いなんですけども、うん、なのですごい悩みました、
うん、
でも結果的に私は迷い分はそんなにはもう残してないんです。
へえ。
あんまりその大人迷いとしては、
うん、
やっぱりそのまあでも心の中でその暦に助けてもらったという思いは抱えつつも、うん、でもそれをきっと大事に生きてきた子だろうなと思って、
うんうんうん、すごくいい子になってるよね、うん、
はい、
素直に
人を助けるために自分も生きてる、本当に暦の女バージョンみたいになってるんじゃないかなと私は思ったので、
うん、やっぱりさっき言ったみたいにものすごく前向きな子で、
うん、
後ろ向きなことをあんまり言わないで、
はい、
人に素直にごめんなさいって言える素直な女の子、まあ、少女だった迷いちゃんがそのまんま大人になると、まあ、世界はこんな風になってしまったけれども、
うん、
まあ、生きていくことに前向きだし、そのゾンビを退治するために撒いたお米を拾ってもう一回使おう、もったいないからっていうことを笑顔で言えるくらいの、
はい、
やっぱその強さだったりとかって、あ、迷いなんだなってやっぱ見た瞬間僕は思ったんだよね。だから一目見ただけで小読みはハッとして、ああの迷いなのか、迷いだっていうふうに思うんだと思うんだよね。そしてですね、はい、ここでなんと久しぶりの推しの登場、
うん、手紙で
延々手紙ですね登場するんですけども、この何ページある、 1,2,3,4,5,6,7 ページにわたって延々推しのが喋るっていう、で、まあ、桜井孝宏が言っていたんですけれども、
はい、
まあ、もはや絵には合わないので これはもうどうしたらいいかわからんと。まあなので闇雲にとりあえず全部のセリフを絵なしで撮ったって言ってたから。
あ、そうなんですか、
う
ん、
もう絵なしで撮ってあとはそれをもう、なんて編集作業でつけてもらうしかない。もう尺はだって合わないから。で僕もそれがどういう風になるのかなと思ってあのオンエア見たんですけど、まあ、あんな風になってるとはもう完全に一人で掛け合いみたいな、もう間詰め詰めで延々もうなんかこう押野が喋りかけてくるみたいな風になってましたね。まあでも押野は喋ってはいるけれども読んでるのは暦だから、はい、暦の多分読んでるペースで文章が再生されてるんだと思うんだよね。
なるほど。
だってほら文章読むとき早いじゃない。
そうですね、
うんうん、で間とかもないから、そういうイメージだと僕は勝手に解釈しましたけれどもね、はい、このシーンはね。
私でもこの話数であとすごく心に残ったのは、私迷いちゃん絡みじゃないんですけどキスショットとの、暦の話のところがすごくちょっと切なくなってしまったんですよね、
そうですね。まあ暦とキスショットも完全に、まあ暦と忍ぶに関してはもう完全に切っても切れない存在で、まあとあることをきっかけにこの世界では、隔たりができてしまって、キスショット自身が世界を滅ぼすっていう、とんでもない、まあ本当にちょっとしたボタンの掛け違い、そのきっかけとなっていたのが、まあ八九時なんですけれども、
はい、
あのお手元に、化け物語の DVD をお持ちの方はですね、あのぜひ確認していただきたいんですけれども、確かにそういうシーンあるんです。あの探しているシーンがね、あの探しているシーンだったりとかいませんねっていう風にちゃんと指摘するっていうそのきっかけが、八九時で、それは彼女にしか担えなかったってことだよね。つまりね。
そうですね、
その辺すごいなと思うわ、ね、なんか西尾維新は
世界を動かした迷いちゃんなんですね。
まあやっぱり怪異同士だからできたことでしょ、気づいたことだったりとか言えたことでしょこれって。でまあ、なんかちょっと僕も印象深い、シーンとしてはその頭を撫でてくれと言って素直に撫でる暦とそのキスショット、忍ぶではなくキスショットの関係値はなんかちょっと素敵だなって思うんですよね。
私もここがやっぱりすごいちょっとグッときましたね、
そして、無事に帰還した後に、まあ元々の迷いに、
はい、
会いますけれども、
はい、
このシーンいいよね。
私すごく安心しました、前半でそのいろいろ悩んだ大人迷いをやってからの、この元の迷いに戻るっていうところとその暦との掛け合いがすごく安心しました、これこれって思いながら
まあこうだいぶちょっとおかしなことになってるけどね、もっと抱きつかせてください、もっと触らせてください、も
っ
と
舐めさせてください、
それは別ルートだって思うよね。まあ、こういうのも含めて迷いはなんか可愛いなって思うところなんだろうな、きっとな。
そうですね、
いやとってもなんか帰ってきてよかったなって、
すごく思ったところですね。私この460カットのやっぱり噛みましたシリーズは好きですね、
出た
噛みました、噛みまみた、噛みま
略した
って私これ元ネタがこうどうしたらいいか分からなくて、
はい、
このトガキにはアメマバッジって書いてある、
アメマね、
アメマ、アメマ、アメマ、
神話、これまあそうですね、アニメ独特のまあ解釈ですけどね、3文字の神話に対してアメマを多分イメージしたんでしょうねこの回の演出の、誰だ今回の演出はみたいなでもこの後セリフがちょっとカットされてるんです、実は。略した噛みましたマーの略、ミスに対する誠意ってものが全く感じられねえ、お前は声優にはなれないな
流行りませんかね、神ま
二度とオーディションに呼ばれねえよっていうセリフが実はあったんですよ、
ね、これねなくなっちゃって。
そうなんですよ、まあ、原作通りなんですけれども、まあ尺の都合でカットということですね。
もったいないな、
まあ、お前は声優にはなれないなって失礼なセリフすぎると思ったんですけれどももうちょっと面白かったんですけどね、残念ながらカットになっちゃいましたね。
そっか、カットされてたのか。
そうなんですよはい、まあ、ということで、まあ、このルートを一歩一歩踏みしめるように前向きに歩み続けるというところで、4話が終わるんですけれども、
はい、
なんかその生きていたら、まあ、どうなのかとか、 今後悔してるか云々みたいな話をされた時に迷いがなんかもうあっけらかんと、
はい、うん、もう幽霊になったことは不幸せです、うん、でも荒木さんに会えたことは幸せですっていうのがやっぱりすごい
な。そうなんだよね。なんかやっぱり彼女を、うん、象徴するセリフだなと思って、
うんうん、なんかこれね、なんかこうちょっとハッピーバイトにもちょっとかかってるのがすごく、
うんうん、そうだね、うん、なんかいろんなことが起こっても後悔せずにそこからいいことを見つけるって、うん、まあ、あの最初の方にエミちゃんが言ってたけど、うん、まさにその通りで、それをこう地で行くキャラクターで、うん、ね、なんかあんなひどい目に遭わされて帰ってきて別にって言われたら怒りそうなもんですけれども、うん、やっぱり彼女のそのひたむきな前向きさみたいなのがあって、なんかこう救われた感じはしますけれどもね、
はい、
あのやっぱりあれですか、1話から4話通じて、うん、やってみて印象に残ってるところっていうのはどこになってくるの？
私はでもやっぱり一番、うん、本当に一番最後の、うん、やっぱりそういう迷いの強さが垣間見える、うん、そのさっきのセリフです ね、
そう
ね、幸せの中でもやっぱりそうやって幸せを見つけた、うん、見つけて本当にちゃんと自分なりに幸せだっていう風に相手に伝えることができるのが素晴らしいな、うん、そういう人になりたいと思ってます。
そうだね、うん、なんかさっきこのエピソードはなんか外伝的なエピソードであってもなくてもみたいな話をしたけれども、これがあるからこそ、うん、この後の鬼物語の
鬼ね、
はい、まあそれはまた別な話になるんですけれども、うん、鬼物語は一応まあ忍の話ではあるんですけれども、
はい、
今回とまあ逆転しておりまして、うん、思うだって出てくるのは迷い
と、迷いが、
はい、そして迷いの運命にすごく大きな、
うん、
出来事が起きてくるというエピソードなんですけれども、本当にあれは、
はい、
このエピソードを見てるとものすごい効いてくるので、
うん、
きっと鬼物語見る前にもう一回この歌舞伎物語を、
ね、見直してもらいたいですね。
見直していただければ嬉しいです。なんか言い残したことある？
そうですね、でも迷いの人生は本当に彼女なりに幸せだったんだなって思うと、私はそれまでは化け物語シリーズまではやっぱりちょっと同情してた部分もあったんですけど、今はこういう風に迷いちゃんが幸せそうにしてるのを見て素直に良かったねって心から思えるようになりました。
それは素敵なことですな、
うんうん、
いやーぜひ、
はい、
歌舞伎物語そして鬼物語も続けてみてくれると嬉しいっす、
はい、お願いします。
はい、それでは、歌舞伎物語後語りこれにて終了とさせていただきます。物語セカンドシーズンブルーレイ &DVD のリリースは続いておりますよ、うん、花物語も2014年公開予定なので引き続きよろしくお願いいたしますとのことです。というわけで、はい、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。